防災の一歩先へ、震災後の暮らし方。東日本大震災から5年が経った今も、震災は被災地の人々の生活や心に大きな影響を与えています。大きな災害では発災直後のことだけでなく、その後に続く被災生活をどう過ごすかも重要となります。平常時とは違う震災後の暮らしが、どんなもので、どんな備えが必要なのか、今回は過去に起きた大震災を例に、震災後の生活について考えます。その後の生活で何が起きるのか。ケース1、トイレ。トイレがすごいことに。上下水道が止まってトイレが流せない。便器には排泄物が溜まって溢れそう。こんな状態で用を足さなきゃならないなんて。防災の知恵。トイレパックを備蓄し活用する。東日本大震災では、避難所でのトイレの問題が大きな課題でした。そんな時に便利なのがトイレパックです。これは便器にセットするだけで、水が流せなくても使用できるため、トイレ環境を常に衛生的に保つことができます。ケース2、テレビ、携帯電話。情報が届かない。テレビが見られず、被害状況がわからない。電話もつながらず、家族とも連絡が取れない。どうしたらいいの？防災の知恵。情報収集は地域防災拠点で、安否確認は171を使う。発災後は電気も電話も使えません。ただ、地域防災拠点には、被害状況や安否状況などの情報が集まります。また、安否確認には、災害用伝言ダイヤル、171が使えます。毎月1日と15日に施行できるため、事前に家族間で確認しておきましょう。その他、ツイッターや LINE も有効です。ケース3、水。洗濯も入浴もできない。飲み水の確保で精一杯。洗濯や入浴などの生活に使える水が足りない。だから下着すら何日も変えられず、もう我慢の限界。防災の知恵。風呂水は流さず溜めておく。ウェットティッシュの常備も。被災生活では、食料や飲料水のほか、洗濯や入浴に使う生活用水も不足します。風呂水などは流さずに常に溜めて、いざの時用に確保しておきましょう。また、ウェットティッシュも体を拭くのに役立ちます。女性は生理用品の備蓄も忘れずに。ケース4、燃料。寒くて凍えそう。電気やガスは使えないし、頼みの灯油も足りなくなって、暖房器具を使えない。暗いし、冬で寒いし、もう凍えそう、だだだ。防災の知恵。寒さ、暗さに負けない。季節に合った備えを欠かさずに。阪神・淡路大震災、東日本大震災では、多くの人が暗くて寒い中で夜を明かしました。そこで重要なのが懐中電灯や防寒具などの準備です。灯油は備蓄量に制限があるため、カセットボンベや乾電池のような、比較的備蓄しやすい燃料で使用できる器具を準備しましょう。鶴見区の被害想定。元禄型関東地震級の場合、最大震度6強、揺れによる全半壊棟数12347棟、5棟に1棟、避難者数58283人、5人に1人。火災での焼失棟数7886棟、7棟に1棟。元禄型関東地震が発生した場合、鶴見区の最大震度は6強と予測されています。これは固定していない家具がほとんど倒れてしまうほどの強い揺れです。また、火災や揺れによる建物への被害は計2233棟にも上り、 区民の約5人に1人が避難を余儀なくされるほどの被害が予測されます。被災後もやっぱり住み慣れた我が家で、在宅被災生活の手引き。震災発生後、地域防災拠点の避難スペースは避難者であふれかえり混乱します。その後の避難所生活もプライバシーの確保や健康状態の維持など多くの要因でストレスを抱えることとなります。そのため自宅が安全と判断できれば極力自宅で生活しましょう。住み慣れた我が家であれば精神的負担だけでもかなり軽減されます。市の想定では区民の約8割が在宅被災生活を送ることが予測されており、日頃からの在宅被災生活への準備や心づもりも大切です。 1. 快適な被災生活は普段の備えから。大きな揺れにも耐えられる環境づくり、家具の固定、耐震ブレーカーの設置などして家の中を安全にしましょう。最低3日分の備蓄品を用意、水、食料だけでなく、トイレパックなどの消耗品も準備しましょう。2. 地域防災拠点の活用。食料や物資、情報を得ることができる。地域防災拠点の役割は、避難所機能だけではありません。在宅被災者であっても、地域防災拠点で食料などの配給を受けられます。3. ご近所との助け合い。いざという時に支え合える関係づくり。情報や物資を分け合えるだけでなく、声を掛け合うことで孤立感が和らぎ、安心感を得られます。一歩進んだ地域の取り組み。この町で暮らしていくために。マンションだけで自立できる環境づくりを。モアクレスト・キクナ。馬場にあるマンション、モアクレスト・キクナでは、8年前から減災と住民同士の助け合いによる在宅被災生活の推進に取り組んでいます。その中心は、水道や電気などのライフラインが機能しないときに、どう生活していくかをマニュアル化した在宅被災生活継続計画です。マグネットシートを玄関ドアに貼って、住人が安否を知らせる仕組みや、自家発電での夜間照明の確保など、震災後にマンション内で生活を続けることができるシステムを作り上げました。大災害の場合、役所だけを頼りにできない。発災後の数日間、住民が協力し合ってマンションだけで自立した生活ができることが大切です。今後は周辺地域や地域防災拠点とどう連携していくかが課題です。取り組みの発起人でもある渡辺久夫さん。27年11月には初のマンション全体での訓練を行い、その必要性を再確認。今後は計画をいかに実行に移すかを協議していくそうです。写真2枚。1枚目。発災から夜間照明の確保まで昼夜を通して訓練を実施。大人も子どもも参加しての訓練です。2枚目、モアクレスト・キクナ、天明治さん、管理人、渡辺久夫さん。広範囲で起伏のある地形に対応した独自の対策。別所自治会。別所自治会は2350世帯を抱える、区内でも有数の大きな自治会です。取り組みの始まりは、25年の総会で、自治会として地域防災をどう考えているかという住民の質問がきっかけ。そこから話し合いが始まり、希望性による救助対象者の登録や、移動式の初期消火装置の購入、防災勉強会などを実施してきました。さらに、広範囲で起伏のある地形でも素早く情報伝達できるよう、区の補助金を活用し、高性能のトランシーバーを購入するなど、地域の特性に合った取り組みを進めています。防災拠点訓練に加え、今年から自治会独自の訓練も始めました。 そこでの課題を一つずつ潰していくことが、私たちがやるべきことだと思っています。と、防災部長の若松武俊さん。始まったばかりの活動とはいえ、一歩ずつ前進している、まさに住民による自主的な防災の高齢です。写真2枚、1枚目、三角巾の取り扱い方など、より実践的な訓練内容に。2枚目、別所自治会、時崎達也さん、若松武俊さん。区の防災担当から、8歳児もその後の生活も、大切なのは備えと助け合い。写真、区役所防災担当、川島正弘係長。政府の発表では、今後30年以内に横浜市で震度6以上の地震が発生する確率は 78% とされています。これは県庁所在地の中で最も高い確率です。私たちは大震災を明日起きるかもしれないという現実の問題として受け止めなければなりません。8歳児に生き残るためにも、その後の生活を立て直すためにも、大切なのは自分が助かるために備える自助と、ご近所や家族と助け合う共助です。まずは避難場所の確認や備蓄品の準備、隣近所への挨拶など、今できることから一つずつ実行し、被災後に想定される暮らしについても考えておきましょう。横浜市防災情報 E メール、登録無料。パソコンや携帯電話から事前に登録した人に、震度情報、気象警報などの防災情報を E メールで配信します。登録方法など、詳細は横浜市のウェブページをご参照ください。ホームページ、防災情報 E メールで検索。地震への備えや被災後の生活まで、鶴見の地震対策を一冊にまとめました。区役所5階5番窓口で配布中です。写真、我が家の地震対策、鶴見区版。写真からの吹き出し、一家に一冊。以上問い合わせ、区役所防災担当、5階5番窓口。電話、510-1656、ファックス、510-1889。